もみの木。町の外の森の中に可愛らしいもみの木がありました。そこはとても気持ちの良い場所で、日当たりも良く、すがすがしい空気もありました。時々、いちごを摘みに来た子供たちが、もみの木のそばまでやってくると、
なんて小さな可愛いもみの木。
そう褒めてくれました。ところが、もみの木は大きくなりたいとばかり考えていたので、ちっとも嬉しくなんかはなかったのです。小さなもみの木は、1年、2年と少しずつ大きくなりました。毎年秋になると木こりがやってきて、大きな木を何本か切っていきました。大きな音を立てて倒れた大木が、枝を落とされて丸裸にされた姿で森の外へ運ばれていくのですから、ぞっとするような光景でした。春になり、コウノトリが立派な柱になったもみのことを教えてくれました。
ああ、僕も海を越えていけるぐらい大きかったらな。
お前の若さを楽しむがいいよ。お日様は言いました。でも、もみの木はお日様の言っている意味がわかりませんでした。クリスマス近くになると、若く美しいもみの木が切り倒されていきました。スズメたちが若いもみの木にやってきて、
この前切られたもみの木は部屋の真ん中できれいに飾られて輝いていたわ、と教えてくれました。
なんて素晴らしいんだろ。僕もきれいに立派になれたらな。それから、もっともっと素晴らしいことがあるに違いないよ。だってそんなにきれいに飾られるんだから。私たちがいるじゃないか。ここでお前の生き生きとした若さを楽しみなさい。お日様と空気は言いました。でも、もみの木はやっぱり羨ましくてなりません。夏が過ぎ、またクリスマスが近づいてきました。そして、美しい木に成長したもみの木は真っ先に切り倒されたのです。けれど、斧の痛みはひどいし、生まれ故郷を離れ、友達とも離れなくてはいけないし、思っていたような嬉しいことではありませんでした。そして次に木がついたのは大きな屋敷でした。大きな部屋の真ん中に据えられて立派に飾り付けられました。てっぺんには星がつけられました。夜になるともみの木に飾り付けられたろうそくに火が灯され、キラキラと輝いてとても華やかでした。それから、もみの木の周りを取り囲んだ子供たちが、その枝からキャンディーや贈り物をもぎ取っていきました。そして、もみの木の下に集まって、階段から転げ落ちたのに、王様のお姫様をもらったずんぐりむっくりさんのお話を聞きました。もみの木は明日になったら、他のお話も聞けるのだろうと、明日を楽しみにしていたのです。次の日、家の人がやってきて、もみの木を日のささない屋根裏部屋へ片付けてしまいました。もみの木は、今が冬だから春になって植えることができるまで片付けられているのだろうと思いました。ですが、暗い部屋はやはり寂しくて仕方ありませんでした。そこへ二十日ネズミがやってきました。もみの木は二十日ネズミたちに自分の生まれた小さな森の話をしました。
なんてあなたは幸せだったのでしょう。
そう言われて、初めてもみの木はあの時が一番幸せだったのだと思いました。次の日はもっとたくさんの二十日ネズミたちがやってきて、もみの木は森の話やずんぐりむっくりさんの話をしてあげました。ある朝、人々が屋根裏部屋にやってきました。そしてもみの木を引っ張り出し、中庭に放り出されました。久しぶりの日差し、すがすがしい空気、花々、鳥の声、心が奪われました。さあ、これからまたお日様の下で生きるんだと枝を伸ばそうとしたもみの木は、自分の枝がすっかり黄色く枯れてしまっていることに気がつきました。中庭で遊んでいた子供たちがもみの木を見つけ、一番小さな男の子がもみの木から星を奪っていきました。
楽しめるときに楽しんでおけばよかった。お日様の言っていたことはこういうことだったんだ。
下男がもみの木の枝を落として薪を作り、薪は酒の釜の下で赤々と燃えました。
もみの木はため息のたび、パチパチとなる火花が上がるたびに、小さな森やクリスマスイブのこと、ずんぐりむっくりさんのお話を思い出しました。そしてとうとうみんな燃えてしまいました。おしまい。